京都市京セラ美術館アートカフェタイム。巻きコミックス京都月曜日第3週目は京都市京セラ美術館から気軽に楽しめるアート情報をお届けいたします。今日お越しいただいたのはこちらの方です。では自己紹介お願いします。
はい、こんにちは。京都市京セラ美術館ラーニング担当の藤田隆平です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私は実は子どもの頃からこの美術館を遊び場のようにして実は親しんでいました。で、まあ、そういう、こうちょっと縁もあってたと思うんですが、2019年より、ラーニング担当として今勤務しています。で、今日はその当館のラーニングプログラムの取り組みについてご紹介したいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。ラーニングプログラムというのは私初めて聞いたんですけど、はい、どういうものなんですか？
ラーニングプログラムと、まあ、今呼んで行っている活動というのは、はい、実はその、教育復旧活動というものが元になっていまして、
はい、
でこの教育復旧活動というのは何かというと、
うん、
まあ、京都市京セラ美術館っていうのは京都市の公立美術館なんですね、
はい、
でその、地方自治体の公立美術館というのは実は義務として、
うん、
まず作品の収集、
はい、
あとそれの保存、
はい、
それとその展示、うん、皆さんに見てもらう、
はい、
それと最後に、その収集作品を研究したことを基づいて教育活動をしなさいというのが実は義務としてあるんですね、
はい、展示までは分かってましたけど、はいはい、
でこの、当館では以前からその展覧会関連の講演会やワークショップ、
はい、
あと博物館実習の受け入れなど その教育普及活動を続けていたんですけれども、
はい、
2020年 そのリニューアル開館に際して、
うんうん、はい、
その教えるから学び合いへという、うん、うん、テーマ、
はい、
をもとに今までの教育普及活動をラーニングプログラム、まあ、学びですね、
はい、
学びのプログラムという名に改めて再編して活動しています。
へえ、実際にはどんなこともされているんですか？
そうですね、うん、今まで通りその展覧会に関連した講演会の開催のは、うん、引き続き行っていまして、
はい、
まあ、開館リニューアルを機に美術館に新設された談話室という場所がありまして、う
ん、はい、
でここを活動拠点に、まさにその学び合いということをよりやっていくために、う
ん、はい、
まあ、交流的なプログラムであったり、
はあ、
はい、
はい、
そのようなものを新たに力を入れて取り組んでいっているところですね。あとその、まあ、美術館で過ごす時間をより楽しんでもらうためのワークシートの開発や、うん、
はい、
その動画の制作っていうのを積極的に今進めています。
へ、
あとはですね、はい、まあ、大学などと の、うん、市内の文教施設、まあ、小中高大、まあ、できればあとその幼稚園であったり保育園であったり、
はい、
そういったところとの連携っていうのを、うん、まあ、どうやったらうまくしていけるか、
うんうん、
美術館を、そういったその市内の教育現場の方々の方にどうやったら活用してもらえるかっていうことを今積極的に進めています。
へえ、あ、そうなんですね、はい、
でその一環でですね、はい、まさにこの北区に、
はい、
本部がある大谷大学さんも
お隣ですね。
そうですね、はい、本当こんな近くとは思ってないんですけど今日来てびっくりしました。で、はい、昨年度から、京都ミュージアム PBL 科目というその科目を開設されていて、
はい、
でこれは他大学の学生さんも受講できる枠組みになってまして、
うん、はい、
でその中でその京都市京セラ美術館をテーマにフィールドワーク特殊演習というのを開設されています、
うん、なんか難しい名前は、はい、
まあ、実際に現場に行ってある、はい、まあ、施設をテーマにその現場にもフィールドワークにも行って、いろんなことを学び、プランニングをプレゼンテーションするというような授業をされているんですね。
あ、はいはい、
でその昨年度からその科目を受け入れを、まあ、当館でしていて、年3回、今去年も学生さんがフィールドワークに実際来られて、今年も、先月かな、
はい、
1回目に来られて、はい、いろいろなものを見ていただいて、
はい、
面白いプランニングを今どんどん作っていっ もらってる最中です。
はい、あ、そうなんですね。え、実際に何かこう大学生の皆さんから上がってきた声とかあるんですか？
ありますね。なかなか最初やっぱりこう遠慮というか、のもあるのかとちょっと硬かったんですけども、はい、自分たちの欲望に身を任せて意見を言ってくださいというふうに提案しましたら、いろんな案が出るようになりまして、面白かったのが広すぎるっていう、広すぎて疲れるっていう、それはさあどう考えようかっていう意見であったり、もう一個は学生さんならではかなと思ったのが、まあすごくいい建物だし素敵な場所だっていうのは分かったんだけど、ここまで来る交通費が実は痛いと。なるほど。
なるほど、はい、
休日の出費としては確かに展覧会のチケットも払って、カフェに例えば立ち寄ったりして、はい、さらに電車賃となるとなかなかやばい、確かに厳しいなっていう意見も出たり。
そっか、学生さんにとってはちょっとなかなか痛い出費やったりとかするのかな。
そうですね。
そっか、
チャリンコで来てほしいと思ったりしながら。
そうですね、はい、
そんな意見もあったりして、まあ、あとその、博物館実習とかその博物館学の授業を実施されている学生さんなんかからは、リニューアル期にその設備的に新しくなった部分、その展示室の照明であったり空調のそのやり方であったり、そういったものへの関心もすごく聞かせてもらえて、大変うちが当館が新しくなって美術館のことを知ってもらう機会としてとても大事な機会になっていると思います。
面白そうなんか、はい、さあそれで、その取り組み以外にもいろんなことをされてるんですね。
そうですね、はい、その他にも、はい、大谷大学さん以外にもさまざまな学校や大学との連携を進めてまして、
はい、
まあ、その一つとして昨年度一つ行えたのが京都市立芸術大学さんとの、連携企画でしてですね、
はい、
実は当館の、まあ、所蔵作品をたくさん持っているんですけれども、その多くが、まあ、日本画と呼ばれる絵画作品なんですけど、
はい、
この日本画の魅力を知ってもらうための動画シリーズというのを、うん、京都市立芸術大学さんと制作しました。
はい、
これは日本画の標本箱というタイトルで、う
ん、はい、
日本画家で教授の川島渉さんに監修をいただきまして、
はい、
昨年度はシリーズ第1弾の6本の動画を作りました。
うん、
これはどんな動画かっていうとですね、まあ、日本画の絵がそのまま出てくるわけではなくて絵は登場しないんです。
はい、
絵は登場しないで、日本画、まあ、川島先生がその日本画の天然素材、
うん、
天然の素材、色ですね、色になる素材、まあ、これ実は、まあ、宝石なんです、はっきり言ってしまえば。
あ、そうなんですか。そうなんです
ね、岩絵の具と言われるぐらい、
はい、
まあ、岩っていうのは石ですよね、石の中でも色が美しいものは何でしょうか。それはやはり宝石ですよね、一つ言えば。
なるほど、はい、
まあ、宝石と同じようなジャンルに当たるような、まあ、石だったり、まあ、泥とかももちろんありますし、
はい、
でそういったものをすごく研究されていて、
うん、
その素材を触ること自体、あとは眺めること自体かなりその快楽的であると。この面白さというのはやはり、皆さんにもちょっと味わっていただきたいということもあって、はい、川島先生がその素材を扱っている姿、うん、まあ、実際にはそれを砕いて粉にして絵の具になっていくんですけども、そういう作業の工程が分かるような動画を、まあ、とても綺麗な動画で撮ることができて、
はい、
とてもぼーっと見るだけでも楽しいですし、普通に、あ、いわゆる日本画っていうか色っていうのはこうやって作って絵描いたりするのが基本なんだなって思ってもらえるだけですごく嬉しいですね。
はい、YouTube チャンネルにね公開されてるんですね。
はい、
ですね、京都市京セラ美術館の YouTube チャンネルがあってその中に公開されてるんですけど、実はねちょっと一足先に私教えていただいて見たんですけど、はい、めっちゃ綺麗、本当に綺麗だし、でその今その絵の具をね溶かすみたいなお話ありましたけどね、今想像したのと全然ちゃいますよ。まあ見てください。
そうですね、
はい、
これはぜひヘッドホン推奨ですね。ヘッドホンして、
あ、そうかも、
見てもらうとかなり快感が
いいかも。そうなんですよ、なんかね何々道って言いたいみたいな、こう茶道とかね華道とかみたいな感じで、なんやろう、 絵の具どうやろうか、日本画どうなんやろうか、なんかそんな感じがしました。
そうですね、はい、非常にその実はすごく実践的なそのテクニック の、 その集約された手さばきであったりっていうのが垣間見ることができて、見る人が見るとかなり何とこう思わされるという声も上がったり、
やっぱりそうなんですね。
そうですね、単純に見てて美しいな、美しい所作だなと思うような子もあったりして、
うん、そうなんですよ、はい、所作美しいし意外な動きなんですけど、あ、なるほどってすごいね、道理の通った動きで、いやもうなんて言っていいか分からない、見て見てください、
ね、
ぜひご覧ください。はい、
あとはですね、はい、また別、今度は京都市立の、これも昨年度行ったことなんですが、向島修練小中学校という小中一貫校があるんですけれども、はい、ここ の、 教諭であるその堀川先生という方が、うん、当館のすごいファンになってくださりまして、でその足しげく美術館に通ってくださっている中で、ラーニングプログラムの方でコレクションルームの作品をテーマに作っていた名画との縁結びシートというワークシート、
はい、縁結びシート、
そうですね、はい、このワークシートをすごく関心を持っていただいて、うん、これをぜひ自分が担任しているその5年生の授業で使いたいと、
はい、
このワークシートを使って鑑賞教育授業をやってみたいという依頼を受けまして、
はい、
連携授業の実現に向けて動きまして、美術館からその高詳細な作品画像とワークシートのデータなどを提供して、実際に授業を行ってくださいました。
はい、
これはですね、現在京都市ではの小中学校ではタブレット端末を活用した授業の普及が進められていて、
うん、
まあ、すでに1人1台タブレット端末が普及していまして、
そうなんですね、で
これを活用した事業の構築というのが今進められているところなんです、
はい、
でなので当日その事業の中、生徒の皆さんは自分のタブレット端末でその美術館から提供した高詳細な作品画像をその見たいところをズームアップなどを自分でして、そしてワークシートの質問に答えることで自分なりの作品に対する意見というのをまあみんなに対して発表するという、少し、まあ、対話型授業というかその、
はい、
意見を交わし合う授業としてと大変いい取り組みに なりました。
うーん、
でこれの授業が終わって一番その良かったのが、
はい、
美術館に行ってみたいという声が次々と上がって、でこれは各学校で取り組めるその鑑賞教育の新しい一例となっていくなということで、今後その京都市教育委員会さんを通じてこのような事例が増やしていけるように各学校の教員の皆さんと連携を深めていく予定です。
あ、いいですね。でもね、そうやってこう興味を持ってもらうっていうのはね、
はい、はい、今までどうしても学校と美術館の連携でいくと団体鑑賞に行くっていう、うん、
はい、そうですね、
枠組みがあったんです、うん、これは実はかなり難しい枠組みでして、うん、まさに今時勢もこうコロナ、うん、ウイルス感染症拡大というようなこともあってるんですが、そうですね、うん、そもそも団体鑑賞ってなかなか美術館にとって相性が悪いんですよね、
はい、
で、教員のさんの負担も大きかったりして、美術館側の負担も大きくなったりすると、
なるほど、
それではなくて授業の中で、作品への理解と興味がを深めてもらって、あとは個別そのご家庭とかで美術館に行ってもらうというこの形はかなりそのまあ未来が開けるんじゃないかという今考えで、教育委員会さんともいろいろ深めようとしているところです、うん、
いいですよね、はい、ご家族もじゃあ一緒に美術館行けますしね、
はい、まあ、今お話した2つの事例というのは、まあ、どちらもそのうちの当館の収蔵作品およびそのコレクションルームというのがテーマになってまして、
はい、
でこのコレクションルームというのが実はその会館、リニューアル会館の以前はなかったんですね、うん、はい、
そうかそうか、なかったですね。
そうですね、収蔵作品というのを常設的に必ずここに行けば収蔵作品が見れるという場所は今までなかったんですけども、うん、リニューアル期にそのしっかりそういう場所が確保できて、実は当館はその1933年の開館以来80年にわたって収集が行われていて、まあ、2020年の時点で3700点、で、まあ、これはその決してものすごく多いというわけではないんですけども、すごく、まあ、京都ならではのものの作品の集まり方をしているので、はい、非常に充実したコレクション内容に実はなっています、
はい、
でこのコレクションルームというのは年4回に分けて、式ごとに 展示会をしています、うん、だから、まあ、春に行けば春にのテーマに沿ったような名品がいつでも見れる、
はい、見れる、はい、
でこの毎年見れるということが実は美術作品の本当の醍醐味だと思うんですね、
そうなんですね、
そうですね、やっぱり作品というのが、
はい、
いつ行っても同じ状態でいてくれるということは、
はい、
人間の方は変化するじゃないですか、
確かに、うんうん、
なので例えば以前来た時には、うん、この絵暗くて嫌いやなと思ってたのに、
うん、
今年来て見てみたら何かこの絵からものすごく 感動を受けるというようなことが起こるわけですね。それはこの1年に私に何があったんだろうっていうその
あ、なるほど、はい、こちらの変化を感じるわけですね。
いや、もうね、だから 名作というものは毎年見ろというのが僕のちょっと持論でありまして。
そうなんですね、
はい、それがまさにできるような今状態に当館もなったので、よく、よく、まあ、少なくとも年1回は来てほしい、そしてよく言えば年4回模様替えをしているので、
はい、
年4回はうちの週コレクションルームを散歩に来てくるぐらいの感じで来てもらって、
はい、
あれってこの絵去年見た時よりも美しく見えるとか、
あ、
この絵は去年すごく嫌いだったのになぜか今年見たらすごく好きとか、そういうことをぜひ実際味わっていただきたいと思っています。
いや、今までそういう味わい方をしたことがなかったですね、はい、なんかとりあえず見に行こうみたいな、話題作やから見とこうみたいな感じでしか見てなかったですけど、はい、そうじゃなくって同じものを毎年見る、
これはまあ美術作品だけに関わらず、
うん、
まあ通になる一つの秘訣ですよ ね、
なるほどね、
やはりあと通は怖いという2になればなるほど、はい、実は見抜く力が
出てくるわけですね。
出てきて、この作品解釈は美術家のさん間違ってるんじゃないですかとか、
こうじゃないですよとか
そういうものを我々ラーニングプログラムで今求めています。というのもですね、はい、美術館のその専門職である学芸員という方たちも正解を、はい、今絶対これが正解であるということを言ってるわけじゃなくて、現段階こう考えられますよという解説をしてたりしてるんですね。だから実は美術館の専門職の学芸員たちがやってるのは、
はい、
この絵ってこうじゃないだろうか、うん、ああじゃないだろうか、こうかもしれない、ああかもしれないっていうのをやってるんですね。
ああ、そうなんですね。
それが死ぬほど楽しいんです。
そこにぜひ参加したらいいわけですね、
はい、
私たちも
そのやり方の一つが常設展に通ってもらうっていう、はい、何回でも同じ絵を見てもらうのが一番の、美術館を一番楽しむ秘訣は最終的にはそれになります。
なるほど、
はい、
そうか。いや、コレクションルームね、一通り見たしいいわじゃない、ないんですよ、はい、皆さん何回も何回も何回も繰り返し、はい、
実はそのために値段設定が企画展であったり、うん、そういうものよりも抑えてある。
あ、そうですよね、はい、お手頃価格で見られるようになってますよね。
手頃だからといって内容が薄いのではなくて、うん、実は内容は死ぬほど贅沢なものを通っていただきたいがための値段設定です。
そうなんですよ、はい、私実はメンバーシップに入ってるんで何回でも見に行けるんですけど、はい、今別に上村松園店さんとかやってらっしゃいますけど、はい、コレクションルームの中にも上村松園さん の作品がいくつも展示されてますし、はい、いつでも見られるってすごい贅沢やと思いますので、はい、はい、ぜひちょっと美術館に興味を持たれた方はですね、コレクションルームから行ってみられるのもいいんじゃないかなと思います。
そうですね、でそれとともに実は今当館はコレクションルーム、
はい、
上村松園店、
はい、
ドラえもん店、うん、フランソワポンポン店、そして、はい、ザ・トライアングルというスペースの、宮城まり店といって、
はい、
すごい状態です。
そうなんです、すごい忙しいんですよ、行かないといけなくて、
は
い、
全て行っていただくとかなりお財布に厳しいというところもあるんですがコレクションルームやそのトライアングルの展示っていうのは無料であったり、
はい、
安価であったりで、あとそのどれか企画で選んで見てもらうというような、
そうですよね、
楽しみ方をぜひしていただきたいと思います。
でもどれも価値があると思います。いや、もうすごい素敵なお話をありがとうございました。はい、最後に一言リスナーの皆さんに何かありますか？
そうですね、うん、一言実はそのさっき言った活動拠点の談話室という場所では非常に面白い場所に今なっていまして、ここでボヨヨンタイムといって、
ボヨヨン ことある、はい、かわいい名前
あのラーニングプログラムの先住の担当が私を含めて今2名いるんですけれども、はい、その2名が、この談話室に在室する日というのが、うん、あの設けています、うん、で特に交流会と歌っているわけじゃなくて、うん、いるので何かあったら話しかけてねという、はい、ような時間です。
そうなんですね、
はい、なのでこれはウェブサイトの方で情報が出てますので、うん、ぜひご覧になって美術館に足を運んでいただければと思います。
本当ですね。なんかちょっと今日美術館のイメージがちょっと変わっていただけたんじゃないかなと思うんですが、実はねまだまだいろいろね楽しいお話あるんでまた来てください、ね、
ありがとうございます
、はい、いやありがとうございました。今日お越しいただきましたのは京都市京セラ美術館ラーニング担当の藤田隆平さんでした。藤田さんありがとうございました。